説教 CD ナンバー247。本日のメッセージは、あなたのルーツを心に、と題して2013年7月13日に持たれました礼拝説教です。話、遠山悦子。
美しい賛美を感謝いたします。はじめに一つの御言葉を引いて、それからお話を進めさせていただきます。コロサイ人への手紙1章の16節17節です。聖書をお開きになっても、またこちらにも出ますので、こちらご覧になっても結構です。拝読させていただきます。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆巫女にあって作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。この聖句は 私たちがよく知っている聖句であり、おなじみの御言葉ですよね。私たちは自然界のすべてのものが神様によって作られたということを信じています。ではどうでしょうか。自分自身が御子によって御子のために作られたということを実感していらっしゃいますか。詩編記者は言いました。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられましたと、詩編139-13です。また詩編71-6には、あなたは私を母の体から取り出された方ですともあるのです。また現代の預言者エレン・G・ホワイトは霊感によって書いています。あなたのすべての神経、すべての筋肉、すべての機能の上に、神様はご自分の指で神の律法をお書きになったと。皆さんはこれらの一つ一つの御言葉を心底お信じになりますか。先々期私たちは起源という題で教科を学ばせていただきました。宇宙の起源、人類の起源、そういう中で個々の自分自身の起源、ルーツを知るということは現在の自分の信仰に非常に有益であるということを、私はこれらの御言葉を通して教えていただきました。私は今から71年前、元部の山の中の小さな集落で生を受けました。当時は病院もなければ、産婆さんもその村にも近隣の村々にもいなかったのです。じゃあ妊婦が産気づくとどうしたかというと、村のお年寄りが 2,3 人呼ばれてくるのです。その人たちが産婆さんの役目を担うのです。専門の地域があるわけでもありません。しかもお産は時間がかかるのです。ですから妊婦の命も生まれてくる子供の命も危険が伴っていたのです。それでもそのような方法以外に他になす術はなかったのです。家族は産湯のためにお湯を沸かして待つのです。おそらく私の時もそのような状況であったであろうということは想像にたやすいのです。しかしその時目には見えなかったが、イエス様がそこにおられて私を母の胎から取り出してくださったのです。夜中に、あるいは夜明けに目覚めた時に、私は自分が生まれた時の状況について瞑想し、感慨深い思いになさせられたのです。そこで神様、1940年のある月のある日に、あなたが私を母の胎の中に組み立ててくださいました。そして1941年のある月のある日に、あなたが私を母の胎から取り出してくださいましたと。なぜここで自分が生まれた月日をちゃんと言わないかというと、私の親は、他の親御さんどうだったか分かりませんけれども、子供が生まれて期限内に出生届を出していないんですね。何ヶ月も経ってから生まれた月日は適当に書き入れて役所に提出しているのです。ですから役所に登録されている月日と実際に生まれた月日は違うからなのです。神様は、あなたが私を知る前から私はあなたを知っていたとありますが、このお言葉通り、小さい時のことを振り返ると、神様の介入があったればこそと思うことがたくさんあるのです。私はそれらの一つ一つを神様に感謝するとともに、同時にまた幼くて神様を知らず 罪をも知らないで行った悪いことの一つ一つをお詫びをしたのです。中学2年生になって私は初めてキリスト教のトラクトを1枚手にいたしました。書かれている文字を表も裏もみんな読みました。最後の文章は今も覚えております。鍵括弧で、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きるとあったのです。それを見た中学2年生の私は、そんなバカな、世界にはキリストを信じて死んだ人がたくさんいるはずなのに、その中から一人も生き返ってきた人もいないで、よくもこんなことを信じている人たちが いるんだと思ったのです。あれから50年よ、60年近い年月が経ちました。私は教会で行われる告別式の時に、これまで何度かこの亡くなった方について話す機会が与えられたのですが、その都度用いさせていただいた御言葉がこの御言葉なのです。お話の準備をしている時にいつも思い起こすのは、あの中学生の時のあの思いです。そんなバカなと思った私を、神様は摂理のうちに導いてくださって、今同じこの御言葉を 100% も 200% も信じさせてくださっている、この神様の不思議な見ての導きに私は感謝をするのです。そうです、私たちは一人一人神様によって母の胎の中に組み立てられ、神様によって母の胎から取り出されたのです。そして人生の途上でイエス様が出会ってくださって、イエス様を信じる信仰が与えられて、罪が許されて、今ここに生きることを得させていただいているのです。私たちが生存しているのは、生存させていただいているのは、神様が必要としておられるからだというのです。神様は私たち一人一人を必要としておられるというのです。主がご入り用なのです。熱血先生と言われている一人の男の先生が高校生を前にしてお話をしておりました。その先生はお話に先立って一つの質問を高校生に投げかけたのです。皆さん、自分がごく普通の人間だと思う人手を挙げてくださいと。多くの高校生が手を挙げました。その様子をテレビで見ていた私も手を挙げたんです。その時その先生がおっしゃいました。今手を挙げた皆さん、皆さんの考えは間違っています。皆さんは世界65億の人口の中で、あなたという人間はあなたたった一人なんですよ。65億分の1の比率であるあなたが、なぜごく普通の人間であるはずがありえましょうか。あなたは希少価値を持った大事な存在なのですと言われたのです。その時私は自分が手を挙げたことがイエス様に申し訳なかったという思いになったのです。確かに私たち世界65億の人口の中の一人、今は70億ぐらいなっていませんか。その比率の上から言っても、あるいは大事な存在かも分かりませんが、しかし私たちはそれ以上に神様によって作られ、神様によってあがなわれた存在なのです。私たちは金や銀のような朽ちるものによってあがなわれたのではないのです。神の御子の命でもってあがなわれた存在なのです。世界の中に罪人がたった一人いたとしても、その罪人があなたであり私であったとしても、イエス様はこの一人のために 十字架におかかりになったというのです。だから神様はおっしゃいました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。これらのことを私たちが魂で受け取ったならば、私たちは劣等感に支配されることや自己卑下に陥るようなことから解放されるでしょうね。十戒の中に二つの戒めだけは肯定的に書かれているのを皆さんご存知ですか？十戒は何々してはならないという文体で書かれています。私の他に何者も神としてはならない、刻んだ像を作ってはならない、それにひれ伏してはならない、皆を乱れに唱えてはならない、殺してはならない、姦淫してはならないと続いていきますね。そういう中で二つの戒めだけは肯定的に書かれているのです。そうです、もう皆さんお気づきですよね。まず一つは第四条の安息日を覚えてこれを聖とせよという戒めです。そしてもう一つは第五条のあなたの父と母とを敬えという、この二つの戒めです。この二つの戒めは十戒の中の中央に位置してますね。これは神様が私たちにあなたの起源、あなたのルーツを知りなさい、そして心に留めなさいという呼びかけであるというのです。そうです、私たちは御子によって御子のために作られ、親を通して生まれさせてもらったのです。そして今日摂理の導きによってセブンスデーアドベンチストとなさせていただいているのです。セブンスデーアドベンチスト教会はキリスト教の一教派ではないということ、聖書の残りの黙示録の予言によって終わりの時代に残りの教会として神様によって起こされた教会であるということ、この教会の特徴は神の戒めを守りイエスの証を持っているということです。そしてサタンはこの教会に戦いを挑んでくるというのです。今も挑んでいるし、これからもさらに挑んでくるのです。大曹統の芸の398ページの文章を見てみたいと思います。使徒ヨハネは幻の中で大きな声が天でこう叫ぶのを聞いた。地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。黙示録 12-12。 天の声にこう叫ばせる光景は実に恐ろしいものである。サタンの怒りは彼の時が短くなるにつれて増し加わり、欺瞞と破壊の働きは悩みの時に最高潮に達する。私たちはサタンの魔法の働いているこの世の中で生活をしています。ですから神様によって与えられている自由意志でもっていつも常に神様の側を選んでいくということをし続けていかなければならないのです。なぜなら近い将来究極な選びの時が来るからです。どんな選びですか？神の戒めか人間の戒めか、神様かローマ法王か、土曜日安息日か日曜日かです。世界中の人々がそのどっちかを選んでどっちかにつくというのです。そして私たちにとってこれは 私たちの永遠の運命を決定する大きな事件であり、最後のテストであるというのです。次の文章をご覧ください。主は私に、恵みの期間が閉じられる前に獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神の民のためにための大いなるテストだからである。それによって彼らの永遠の運命が決定されるであろう。私たちは今は非常に軽く考えがちですよね。なんで私たちは安息日は土曜日ってわかるんだから神様の側を選ぶさと。しかしサタンのターゲット、サタンの狙いは先民を惑わすことなんです。その時サタンはキリストを装って現れるというのです。顔は柔和と謙遜と同情に満ちた表情をし、声は美しい音楽の調べのような優しい優しい声なのです。その人を取り巻いている栄光はまばゆく輝いていて威厳があって、これまで人間の目が見たどんなものをも及ばないというのです。そしてイエス様が2000年前なさったように、その人も両手を上に上げて聖書の御言葉を用いて人々を祝福するのです。そして奇跡が行われ病人は癒されるのです。その人が一声言うと天から火も降りてくるのです。私たちは天というと神様に属する宇宙空間という認識を持っています。そこから火も降らせるのです。そしてその人は厳かに言います。私は安息日を土曜日から日曜日に変えた。今でも土曜日を安息日として守っている人たちがいるが、その人たちは神様を冒涜する人たちであり、神様はこの人たちのために嘆いておられるというのです。今私が話す分では皆さん、ああここ間違えているとすぐ分かりますよね。しかしその時どうでしょうか。繰り返します。顔は柔和と謙遜と同情に満ちた表情をし、声は美しい音楽の調べのような優しい優しい声なのです。その人を取り巻いている栄光はまばゆく輝いていて威厳があって、もうこれまでこういう人見たことがないんです。そして両手を上に上げて聖書のあの御言葉、この御言葉を用いて人々を祝福するのです。そして病人は癒される癒される癒される癒されるのです。そして天から火も降らせるのです。その時人々はその状況に目を見張りますよ。釘付けになりますよ。人間って目に見える不思議な光景に弱いのです。だからこれはもうほとんど圧倒的な大欺瞞であるというのです。しかし愛の神様は前もって私たちに、終わりの時になるとサタンがこのように変装してやってくるから、あなた方は自分自身の感覚的証拠に屈しない信仰が要求されますよと警告を与えておられるのです。エヴァがサタンに負けたのは、彼女は自分自身の感覚的証拠に屈してしまったんですよ。エヴァはエデンの園の楽しい労働に従事して熱心に熱心に熱心にやっていたら、気がついたら禁断の木の下まで来ていたのです。彼女が目を上げてその木を見たら、まあ実が熟していて、彼女は心の中で思いました。わあ美味しそう。 なぜ神様はこんな美味しそうな実を食べてはいけないと言われるんだろうかと。その時、彼女の心の思いが声になって聞こえたのです。園のどの木からでも取って食べてはいけないと本当に神が言われたんですかと。この本当にというこういう言い方ってね、先の言葉を打ち消す響きがあるんですよ。エヴァは自分の心の思いが声になって聞こえたので、びっくりしてその声のするところを見たら、そこに蛇がいたのです。当時蛇は動物の中で一番賢く、一番美しくて、羽がついていて、その羽を広げて大空を飛ぶありさまは黄金色に輝いて、もう本当に綺麗だったというのです。結局サタンは動物の中で一番美しい蛇を自分の媒介としてそこに置いたのです。エヴァが驚いてこの蛇を見たら、その時蛇はエヴァに対して、わあ、あなたは美しい、なんと美しいんだろうかと、エヴァの美しさを褒め続けたんです。人間褒められたらどんな気持ちになるでしょうか。誰もが、多くの人が嬉しいという感情になるんじゃないんでしょうか。私たち、自分が褒められた時のあの嬉しいという感情、非常に警戒しないといけませんよ。なぜなら自分の中に褒められる要素なんて何にもありませんから。もしあるとしたら、これ神様から与えられたものであって、神様にご栄光が帰されるべきものなんです。エヴァはその時音楽のような声で自分が褒められたので、不快ではなかったというんです。不快でないということは気持ちが良かったわけですよ。エヴァは蛇に応答しました。私たちは園のどの木からでも取って食べていいことになっているんですが、この木の実だけは取って食べてはいけないと言われています。死んではいけないと言われているんです。そしたら蛇が言いました。死ぬことはありませんよ。死ぬどころか、この木の実を食べたら神様のようになるんですよ。神様のようになって善悪を識別できるようになるんです。なぜ神様があなた方にこの木の実を食べてはいけないと言われるかというと、神様はあなた方に、このあなた方に神様のようになってほしくないと思っておられるからなんですよ。私見てごらん。今あなたとお話ができるのもこの木の実を食べているからなんですよ。その時エヴァはこの蛇の言うこと本当に信じたのです。これ人類のあけぼの書42ページです。エヴァはアダムと共に朝夕神様と顔と顔を合わせて交わりをしていたのです。天使たちとも交わっていたのです。そしてあらかじめあの木に近づくな、身に触れるな、食べるな、死んではいけないからと言われていたのです。それにもかかわらず、エヴァは今この蛇の言ったことを本当に信じたのです。神様のお言葉は信じなかったのです。なぜ？エヴァが目を上げてその木を見たら、まあ食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいように見えたのです。そして蛇が話をする。エヴァは自分の感覚に訴えてくるこの感覚的証拠に屈してしまったのです。6000年の罪によって退化している私たちです。今軽く考えるように軽く選び取ることができたならば、それに越したことはありませんよ。 しかし自分自身の感覚的証拠に屈しないほどの信仰が要求されるというこの神様の警告のお言葉をしっかりと心に留めておかなければならないでしょう。もう一つ、あの究極な選びの時に私たちの教訓となるのがアダムの経験です。アダムはエヴァがその木の実を両手に抱えて自分のところにやってきた時に驚きました。死んではいけないと言われたのにと。しかしアダムにとってエヴァは愛する人です。これまでの幸せな生活はエヴァあってのことだったのです。アダムはエヴァを失いたくないと思ったのです。その時アダムは神様に対する愛、感謝、忠誠心よりもエヴァに対する愛情の方が強かったのです。これ人類のあけぼの上44ページです。そうです、私たちもあの究極な選びの時にこれは失いたくないと思うものが一つでもあったならば私たち神様の側を選ぶことができないのです。それが自分の命であったり自分の妻、夫、子供、あるいは自分の職業、地位、名誉、お金、財産などです。もう一つあります、自尊心も含まれます。もちろん捨てるべき自尊心のことですが、マルチン・ルターがあんな大きなローマ法王教という組織と一人で戦うことができたのは彼の中にこれは失いたくないと思うものが一つもなかったからなのです。その証拠に彼は賛美歌の267番で歌っています。我が命、我が宝、トラバトリネと。言語には我が妻子も入っていると言うんです。もしマルチン・ルターが自分の命はどうなってもいいが妻子にまでも危害が加えられたらというそのような思いが少しでもあったならばあの宗教改革は生まれなかったのです。我が命、我が宝、我が妻子、トラバトリネ、神の国はなお我にあり。私たちは神様の側を選びますとなります。山本誠一先生がお書きになった天国への旅人昭和の踏み絵という本があります。これは先の戦争の時の宗教弾圧について先生ご自身の経験またその他の方々の経験についてお書きになったご本なのです。治安維持法という法律に基づいてセブンスデーアドベンチスト教会が一斉捜索され幾人かの方々が検挙されていったというのです。場所は違っていたけれども山本誠一先生も検挙された中のお一人であったのです。先生の家も固く捜索され先生の聖書、賛美歌、証の文、教科、日記、これらのものがみんな持っていかれたというのです。聖書や証の文の印象深いところには赤線を引き、また教科の余白の部分には聖句を書き入れ、感想なども書き入れていたのです。そして自分の信仰を励ますために毎日日記をつけていたら、これらすべてのものが自分に有罪宣告を下すための証拠物件として用いられたというのです。実際に検挙されていって初めて分かったことは、まあ当局側はセブンスデーアドベンチスト教会について実に詳しく詳しく調べ尽くしてあったというのです。当時日本の国は日本国憲法によって天皇陛下を神様として崇め祀っていた時代なのです。そのような時代に天皇陛下ではなくキリストを神様として礼拝するということは国を冒涜し 天皇陛下を冒涜する不敬罪という罪に処せられたのです。不敬罪というのは敬わない罪と書くのですが、この不敬罪は重罪とされ処刑された時代なのです。ではその時先生たちに問われた一つの質問を見てみたいと思います。日本国憲法第3条に天皇は神聖にして犯すべからずと定められているが、今も君はキリストを最高位の神としているのか。この質問は内容からして決して難しい内容の質問ではありませんよね。しかしその時、死にたくない、自分の命を失いたくないと思ったならば、この質問にはいと答えるのは非常に難しくなるんです。結局言葉を濁して濁して濁して妥協していった人たちがいたことも書かれているのです。では山本誠一先生への質問と答えをいくつか見てみたいと思います。日本国憲法第3条に天皇は神聖にして犯すべからずと定められているが、今も君はキリストを最高位の神としているのか。はい、そうです。被告は聖書を信ずるか。はい、そうです。被告は証の書を信ずるか。はい、そうです。被告はキリストが天地宇宙万物の創造主なる神にして支配者なる唯一の神たることを信ずるか。はい、そうです。被告はキリストの生涯とその再臨による永遠の王国新天地の出現を信ずるか。はい、そうです。被告は戦争を嫌う非戦平和愛好者か。はい、そうです。はいと答えているときに、ああ処刑は免れないなあと思ったというのです。しかし全ての質問に神様のお言葉と自分の良心に逆らうことなく、はい、そうです、その通りですと答え終えたときには、平安がひたひたひたひたと心に満ち溢れてきたというのです。これこそが人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろうと言われた、あの御言葉の意味するところだろうなと私は読んでいて思いました。先ほど自尊心をもと申し上げましたが、次の文章を見てみたいと思います。4番、すべての人にテストがやってくるときはあまり遠くはない。獣の刻印が我々に押し迫ってくる。一歩一歩世俗の要求に屈服して世俗の風習に従ってきた人々は嘲笑や侮辱、投獄されるとの脅迫や死に身を委ねるよりは、むしろ時の権力に屈服する方が困難ではないと感じるのである。それは神の戒めと人間の戒めとの間の争いである。この時に教会において金が不純物から分離されるであろう。人間は誰しも侮辱嘲笑されることは嫌いですよ。そういうことが好きだという人一人もいません。なぜなら自尊心が傷つくからです。人間の性質は侮辱嘲笑され誹謗中傷されるよりは大衆の中の一人になる方が楽なんですよ。しかし私たち真理のためならば、どんなに侮辱嘲笑され誹謗中傷されても、この傷つく自尊心を捨てて神様の側を選んでいかなければならないのです。どんな時でも神様の恵みは私たちに十分与えられるのです。勝ち得て余りあるほどの恵みが与えられるのです。次の文章をご覧ください。 聖書を熱心に研究し、真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られる。聖書の証によってこれらの者は欺瞞者サタンの変装を見破る。すべての人に試みの時がやってくる。試みのふるいによって本物のキリスト者が明らかにされる。神の民は自分の感覚的証拠に屈しないほど今神の御言葉に固く立っているだろうか。こうした危機においても彼らは聖書に、しかも聖書だけにすがりつくだろうか。サタンはできることなら彼らがその日に立つ備えをするのを妨げようとする。サタンは彼らの道を塞ぎ、この世の宝で彼らを迷わせて、重くて疲れさせる荷を負わせて、その心をこの世の煩いでいっぱいに満たし、試みの火が盗人のように彼らを襲うようにとことを運ぶであろう。私たちは今もこれからも、私たちの姿勢は御言葉にどう書かれているかということです。御言葉にどう書かれているかということを通して見るときに、私たちはサタンの欺瞞を見破り、サタンの策略に抵抗し、どんなに侮辱嘲笑されても神様の側を選んでいくことができるのです。あの究極な選びのときに、神様は私たちが神様の側を選んで、サタンの主張が誤りであるということを証明してほしいと願っておられるのです。次の文章をご覧ください。キリストが人となられたのは、人類のために身代わりとなって死ぬためばかりではなかった。キリストはサタンの主張が誤りであることを証明するためにおいでになった。イエス様はご自分のご生涯と十字架の死を通して、サタンの主張が誤りであるということを証明されました。この終わりの時に、今度は神の民を通して、神の民が全宇宙の前に神様のご品性を擁護し、サタンの主張が誤りであるということを証明する。これは神様のご計画であるというのです。神様はそのために私たち一人一人を必要としておられるというのです。御子によって御子のために作られ、摂理の導きによってセブンスデーアドベンチストとなさせていただきました。この神様の召しと選びを確かなものにして、最後まで忠誠を尽くすセブンスデーアドベンチストになさせていただきたいと思うのです。イエス様は命を懸けて私たちを愛し救ってくださいました。それだから私たちも命を懸けてその愛に応答していく、この決意をしていきたいと思うのです。あなたのルーツを心に、自分のルーツをしっかりと心に留めて、神様のご計画、御目的が我が内に成就されるように祈り求めていきたいと思います。皆さんの上に神様のお導きが豊かに与えられるよう、心よりお祈りいたします。 天にいらっしゃいます神様、礼拝をお導きくださってありがとうございました。御言葉を感謝いたします。最後の時代に生かされている私たちに、神様はこと細かな愛の警告を与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ終わりが盗人のように突如として襲うことがないように、御言葉に耳を傾けさせてください。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよいとありますが、どうぞ聞く耳と悟る心を与えてください。毎日の生活の中で悔い改めと信仰を与えてくださって、自分の弱さと罪とサタンに勝利できるようにお助けください。福音の力を実体験させてくださるようにお願いいたします。会衆一同に神様の天来の祝福を豊かにお与えくださいますように、すべてを感謝し、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。